まあ、さてね、外交に関してだけれども、
はい、
10月の14日、ジュネーブの軍縮会議において、各国が軍事的平等権を達成しようとしないっていうことを理由に、ドイツはね、国際連盟の脱退を表明。
うん。
なんで俺らだけ制限厳しくして、お前らちゃんと軍縮せんのじゃ、っていう理屈で、うん。うん。前にね、ヒトラーが平和演説をしたっていう話をしたけれども、
うん、
まあ、みんなで軍縮しようぜっていうことを、一応表では言っていたと、ヒトラーは、うん、がドイツは裏ではもう再軍備をする気満々なわけです。
うん、
うん、
前話してたもんね、
う
ん、
そうそうそう、演説もしてたしね、
うん、約束をしているわけです。はい、
うん、このままね、軍縮会議がまとまってしまうと再軍備、軍拡自体が極めて困難になるわけよ。
うん、
だから花から妥結させる気はない。
うん、
うん、そして世論が自分たちの主張に利があると見出していれば、まあ、正当性があると思われている今、うん、むしろ脱退のチャンスだと考えた。
おお、なるほど、
はいはい。そうそう。なんかみんなが軍縮一緒にやってくれないから俺たち抜けるよっていうふうに言ってんだけど、うん、本当は抜けたいんですよ、
うん。
自分たちが軍拡したいからっていう。
うん。いかにも正しいことを言っているような感じで、国民には。
そしてね、ヒトラーはね、同日の夜、ラジオで国会の解散を告げる。まあ、ナチ党政権成立後2回目の選挙。
うん。
うん。あれ、あの、3月の選挙が最後の選挙って言ってましたか？
そういえば、そういえば言ってたね。
感じなんだけれども、でもね、確かにこの選挙はもはや支持政党を選ぶというものではない。
うん。
だって、党は一つしかないんですもん。
そうそう。
もう。
うん、もはや。
そう。なので、ほとんどは、ナチ党の候補者、
うん。
うん。で、わずかに党員ではないものもいたんだけれども、基本的には解散させられた党の残党や無所属。うん、で、まあ、ナチ党には入党していないながらも協力者、基本的には。
はいはい。
うん。で、まあ、それらの候補者名簿に対して投票者は、ただ賛否を書く。賛成か否か。を書くというだけのものだったらしいです。
へ、
ね、うん。まあだから、投票で選ぶというよりかは、信任に近い、
うん。
うん。この人でいいですかっていう、
うん。
うん。で、同時に国民投票も行われることになった。うん、で、これはあの、今年の7月に制定されたばかりの国民投票法を使うわけ。
うん。
うん。で、テーマは、国際連盟脱退の是非。
はいはいはい。
うん。しかし、10月に脱退済みなので、これは、あの、投票自体というのは、ただの信任投票です。
あ、そうか。
うん。
もう脱退してたんだね。
そうそうそう。そう、ね、ただ一応、形だけでも、国民の支持を得て行われていることですという、体裁にしたいわけです。
国民はその時知ってんの？
まあ、知ってるけれど、要は賛成か反対かってだけの話ですから。
で、反対が多くても、もう脱退はしちゃってるわけでしょ。
しちゃってるし。まあ、ほとんどが賛成だってことはもう最初から分かってることなので。
うん。うん、そうですな。
ちなみに、投票を呼びかけるスローガンっていうのがあって、これが、一つの民族、一つの指導者、一つのヤー。
ヤー。
ヤーってのはイエス。
うん。
ドイツ語のイエスっていうね。うん。まあ、つまりこれはだから、ドイツ国民がヒトラーを指導者として信任するかどうかの投票なわけ。
うん。
うん。まあだからこれは指導者を選ぶのではなく受け入れるかどうかを決めるっていうこと。
うん。
で、まあ形だけでもヒトラーは国民から求められて指導者になるのであるっていう風にするわけさ。
形だけだね、本当にね。
まあね。うん。まあそうして11月の12日、選挙と国民投票が行われる。
うん。
まあ指導者ヒトラーへの信任が問われる投票とは言ったけれども、投票者が賛成票、反対票、いずれを投じたかの秘密は守られませんでした。
お
う。うん。もう、それだけで反対票なんか入れられませんわね。
はい、はい、はい。そうですね。うん。それは、それは、なんか、ただの、意味あんの、それ。
いや、もう、だからそういうことですよ。つまりは。
ああ。
分かっちゃってますからね、っていうふうに言うだけで。
いいですね。
うん。
それだけでもうね、ノーとは言えないわけだ。
そうですね。まあなので、それはもう数字に表れまして、うん、選挙の投票率は 95.3%、
うん。
で、候補者への賛成、まあ要はこの人が議員になってもいいですよっていう 賛成票は 92.2%。 そして同時に行われた国民投票、これの投票率は 96.3%、うん、で賛成票 95.1%。
95.、すごいですな。
まあ普通の民主国家においてこのような数字は出ないですよ。
出ないですね。選挙においてこの数値っていうのはね、お目にかからないね。
まあ、あの数字、投票率が低い低いとこうね、昨今言われておりますが、高すぎたらそれはそれで怖いっていう。
それでね、イエスにほとんどが傾いているという、逆に残りの本当 0.数%、は反対票入れたってことかい、
ということなんだろうね。だからこの人たちはすごい人たちなんじゃないの、かもしくは無効票とかもねあるだろうから。まあ実態はどうあれ、これで国の内外でね、ヒトラーに対する国民の支持は絶大であることが示されることになった。まあ実際でもこの時本当に支持は高かったとは思うけれどね、
実際のところどれぐらいだったのかっていうのは本当に知りたいところだな。
そうね、それはちょっとわからないからね。まあそして12月、新たにね、党と国家の統一を保障するための法というものが制定されまして、これで国家とナチ党は不可分であると定められた。
はい。
これね、だから一政党、一政治結社ではなくなったわけ、ナチ党は。
イコールになったわけ
ですね。イコールになったということです。ということで、党からはね、エルンスト・レーブとね、ルドルフ・ヘスが無認証大臣として入閣する。
無認証大臣。
まあ、特定の省庁ではない。
はいはいはい。
大臣。まあ、閣僚。
大臣だね。
そうそうそう。これはだから、党から大臣を出すことによって、その党と政府をこう、合体させるためのブリッジとしての役割をこのヘスたちが与えられたということ。で、そしてレーブですよ。ここで。
はい。
久々の登場ですが。
うん。
このエルンストレーム。まあ、依然膨張を続ける突撃隊の幕僚長、実質的な指揮官です。で、まあ、これまでね、突撃隊は独立志向が強いっていう話をしたかと思うんだけれども、ヒトラーが政権を獲得してからさらに不満を募らせるようになっていた。というのもね、この権力掌握、国民社会主義革命の成功には自分たち突撃隊の功績が大きいはずだ。なのに自分たちは報われていないっていうふうに思うものが多かったの。隊員の中に。
なるほどね。
また突撃隊っていうと、極右的行動集団のイメージ、印象が強いかもしれないんだけれども、実は労働者階層が多い上に、かつてのね、ナチス左派なんかも流入していて、かなり社会主義的な傾向が強かったの。実は。で、まあ、ヒトラーたちはね、保守派のブルジョワとも手を組んで権力を握ったわけだけれども、それを良しとしない隊員たちがいたわけ。
そうか。なるほど。左派が入ってるから。
そうそうそう。
はいはい。
だから、彼らは、まだ革命は終わっちゃいない。代理革命だって主張するの。
もう。
結構ね、意外に思われるかもしれないけど、突撃隊は革命って言葉をよく使う。
そこで言う革命っていうのは、クーデターぐらいの勢いですか？
まあだから、ヒトラーはさっきも言った通り、こう、ブルジョワとか保守派と手組んで政権を一応、曲がりなりにも合法的に握ったじゃないですか。で、これ突撃隊の第二革命を訴える者たちってのはそうじゃなくて、もうそういうブルジョワたちを転覆して、で、軍隊なんかも作り変えて、新しい国家を作ろうとしてるんですよ。
ああ、そうかそうか。なるほどね。では、ヒトラーの政権そのものをひっくり返そうというよりは、
完成させようという、ヒトラーはなんだかんだでこう取り込まれる体で取り込み返してっていう、まあこう寝技で持ってってるじゃないですか。そうじゃなくて、あいつらもう全員吹っ飛ばしちまえよっていう、
ふう
に思ってる。っていうのと、あと、自分たちが報われてないんで、自分たちのステージもアップさせてほしいと思ってるわけ。だから自分たちの待遇が変わってないんだから、革命なんて終わってないんだっていう体感がね、強いわけよ、実感が。で、まあ、その第二革命だっていうことを誇推するようになってくると。で、まあ、前回かな話したんだけれども、33年の7月の時点で、ヒトラーが国民社会主義革命の終了を宣言してるんだけれども、一応俺たちの革命は終わったよっていう ことを言ってるんだけど、それっていうのは実際に終わったというよりも、この突撃隊を抑えるために言っていたっていうところもあるの。もう終わったから、俺たちは勝ったっつって。まあ、つまりヒトラーは、うるせえな、もう終わったんだからおとなしくしてろよと言っていたわけ。
はいはい。
だからもはやヒトラーにとって手に余る存在になっていたんですね。
そうかそうか。
で、国内では、ヒトラーへの支持っていうのは高まっていったんだけれども、この組織自体、突撃隊自体は、そやで威圧的、即暴力だったんで、支持者からもよく思われていなかったの。実は、嫌われていたの。まあ、だから、ヒトラーの足を引っ張るゴロつきとさえ考える人々もいた。
お荷物になってきたわけだ。
そうそうそうそう。
うん、
ヒトラーはいい指導者だけれども、つって、突撃隊はね、っていう感じだったの。で、まあ、そんな連中を抑え込めるのは、やはりエルンスト・レーブだったと。そこでヒトラーは、レーブを大臣に迎えることで、彼の恩に報いて、懐柔しようとしたと考えられている。それで、エルンスト・レーブが無認証大臣になったと。で、隊員たちにもね、ほら、お前たちの親分も大臣になったんだからさ、納得しろよ、と。しかし、このレーム自身もまた、自分の理想が達成されたとは考えていなかった。
はい、
彼も第二革命を主張し、隊員たちの支持を集めていったんですよ。
しまった。
そう。まあ、なので、ヒトラーとナチ党の権力掌握というのは実は完遂されていません。
そうだね、まだね。
最後の不安要素は、最も古い身内たちであったわけ。ちょっと今までね、突撃隊ってチラチラチラチラ出てきてさ、で、なんか、なんていうか、伏線がね、貼られていたんだけど、ここでようやくで、あの、修練しようとしている。
そっかそっか。ここのために来たわけだ。
そうそうそう。さてまあ、そんな不安を抱えつつも年が明けまして、34年1月のトピックは、ヒトラーによる外交方針の転換。1月26日、ヒトラーはね、外務省の方針を曲げて、ポーランドと10年間の不可侵条約を結ぶ。これは国内外に驚きを与えた。というのもまあ、ドイツっていうのは、ポーランドとは東部国境をめぐって常に対立してきていて、で、ドイツ外務省はポーランドの背後のソ連と結ぶことでこれを牽制するっていう方針を取ってきたから。これまでもね、西欧諸国との間で国境問題に関して妥協してきたけれども、東部国境に関しては手打ちにしてこなかったほど、まあドイツにとっては譲れない問題だった。そしてポーランドはポーランドでフランスと結び、ドイツに圧力をかけてきた。これまでね。しかしこの時期、ポーランドの姿勢に変化が生じる。まずね、ポーランドにとってソ連の脅威が増していた。またドイツに対しては、フランスに予防戦争を誘いかけていたりする。
予防戦争？
これはね、ことを起こされる前に先にドイツをやっちまおうっていうこと。それをフランスに持ちかけるんだけれども、しかしフランスは動かなかった。すると、ポーランドはこうなってはむしろドイツと友好関係になった方がいいと考えるわけ。
なるほど。大変だな、ポーランドも。
いや、複雑回帰ですよね、こういうのはね。そしてヒトラーにコンタクトしてきたわけね。そこでヒトラーも、あえてポーランドと結ぶことで、フランスの対ドイツ包囲網を弱めようとする。このね、ドイツの国際連盟の脱退とポーランドとの条約っていうのが、ヨーロッパの外交バランスを不安定にすることになる。まあ、これまでそれなりに落ち着いてはいたんだけれど、ここへ来てちょっと不安定になってくる。
バランスが崩れるわけだね。
崩れてくる。そうそうそうそう。で、対ポーランド外交においてもヒトラーはイニシアチブを発揮したんだね。もうヒトラーとナチ党の独裁権力は完成されたのではないか。そう思える状況だった。ここまでわずか1年。
すごいね。
ここまで短期間に加速度的に国家が改造されるっていうのは史上なかなか類例がないんじゃないだろうかと思うね。
いやーすごいよ、本当だね。33年が激動だったね。今34年の頭だね。
そうそうそう。33年の1月に政権取ってるんですよ。
ねえ。
これはすごいですよ。ね、パーペンがさ、我々がヒトラーを雇ったのだとね、嘘吹いて。で、はい、他の保守派たちがね、彼を囲い込んで飼いならそうと権力を与えて1年。 確かに彼らの望み通り議会制民主主義は葬り去られたよ、
うん、
しかし囲い込もうとした彼らこそが囲い込まれていたっていうことになるでしょう。そう
ですね、うん、確かに、
まあ、敵は制圧されたんですよ、うん、そして民心、民の心も制圧された。でもってで、ね、再軍備による軍との取引は進行しつつあると、
うん、
しかし権力掌握は未だ完遂されていないとさっき言いましたね。
はい、突撃隊の件ですね。
そうです、まさにエルンストレームと SR 突撃隊の存在がいよいよ避けられない問題となった。
うん、
うん、でまあヒトラーはね、レームを閣僚にすることで怪獣を図ろうとしたんだけれども、レームの野望はそれで収まるはずがない。
うん、
レームたちはこれまでも革命終了を宣言するヒトラーに対し第二革命をやると言っていましたよね。
実は、
うん、そしてレームにはもう一つの目標があった、
うん、
それは突撃隊を国軍に代わる新たなドイツ軍にすることだった。彼はね、国民社会主義の新生ドイツには帝国時代の軍はふさわしくないと考えていた。
うん、
今の我々からすると想像しにくいんだけれども、ドイツの帝国軍人、プロイセン軍人っていうのは一種の上流階級だったの。あの指導層も将官も貴族が主だったから。これまでさ、出てきた軍人さんってさ、フォンなんちゃらって人多かったでしょ。
あ、そうだっけ。
パウル・フォン・ヒンデンブルクとかさ。
ああ、そうか、
うん、フォンって貴族なんですよ、の称号なの。
あ、そうなんだ。
うん、政治家にもいっぱいいたでしょ、なんとかフォンなんとかって、
うんうん、
グスタフ・リッター・フォン・カールとか、
うん、はい、
まああれは貴族の称号であったと。でしかし、真に夏用のある国民的な突撃隊が帝政を引きずっている貴族や保守派のいる古めかしい軍にとって変わるっていうことが彼の目標だった。
うん、
うん、夏用のあるな軍隊にしたいと。
うん、
うん、
なるほどなるほど、うん、
まあ国民軍っていうやつだね。
うん、
でそのために突撃隊を基礎とする新たな民兵組織を創設して、これを国民軍にする、それがエルンストレームの目標だったの。
うん、
うん、これ当然国軍は反発しますよ。
そりゃそうだ、
それは俺たちの仕事やろうと。
うん、
うん、まあこれがね、ミュンヘン一揆以前のビアホールで警備したり殴り合いしてる頃の突撃隊だったらこんな懸念も起きないんですよ。
うん、
しかし突撃隊は今や武装した兵力だけで50万人、
お
で、それ以外の構成員を含めたら400万人に達していたの。
400万か、それはちょっとな、無視できないね。
うん、いやもうこれで装備の質なんか除けばすでに国軍をはるかにしのぐ巨大武装勢力と化してたわけですよ。
うん、
なんでかしたら、そもそもさ、国軍はさ、ベルサイユ条約で制限かけられてたでしょ、10万人っていう。
うんうんうん、
だから数的に言ったら突撃したのがはるかに多くなっちゃってんね、もう。
そうか。
うん、だからそんな突撃隊が国軍に取って代わるなんていう構想を抱いてるなんてことを軍が知れば当然のことながら、これは潰さねばならないと思うのは自然な流れですよね。うんうん、
でもゴロ付きなんでしょ。
ゴロ付きだね。でまあこうした流れの中、2月1日レームはね、国防大臣、まあ、軍のトップのブロンベルクに覚書を送るんですな。
うん、
これはね、物の写しがないらしくて、はっきりとはわからないんだけれども、ブロンベルク自身によれば、内容は安全保障、つまり国防を突撃隊に任せよっていうふうに言ってどけたと。
うん。
譲れやと。うん。
うん。
まあ、突撃隊を現今の国軍に取って代わる新たな軍として認めよっていうわけ。
うん。
しかしこれはまあ、物のペーパーがないので、ブロンベルクがかなり持っているんではないかと、イアン・カーショーなんかを書いてますね。
わからない
わけだ。突撃隊の脅威を少し煽ってるのではないかと。
うん。
うん。で、まあ、こういう流れを受けて、ヒトラーもすぐさま突撃隊を批判する。
うん。
うん。革命を永遠に続くカオスだと思っている奴がいるっていうような発言をして、彼らの代理革命論を叩くの。
うん。
うん。まあ、だから、いつまでもお祭りが続くと思っている奴らがいるよと。
うん。うん、
まあ、だから彼としてはもう革命終わってんだと。俺がもう政権を握ったんだからと。で、またこれ、内輪だけでなくて、外交においてもヒトラーは、突撃隊の縮小の意図を表明する。海外に対しても。
うん。うん、おはいはい。
というのはね、2月20日に、イギリスの王子少将っていう、まあ、これ役職なんだけど、まあ、イギリスの偉い人 であるアンソニー・イーデンという人に対して突撃隊を3分の2に縮小し非武装化してもいいと告げている。
おら、
うん、その上、まあ、軍縮に対して前向きな姿勢を表明している、
うん
うん、
へえ。
そしてさらに2月28日ヒトラーは国防省で開かれた会合でレームの構想をきっぱり否定する。
うん。
うん。まあ、ここで彼は、突撃隊は国内の政治的な問題に対してのみ任務を果たし、国の守りは国軍に任せるべきだと。うん、まあ、役割分担を強調して軍の肩を持った、
うん。
うん。その流れで彼は今後の軍事構想について語っている。いわく8年以内に訪れるであろう経済的破綻を避けるためにレーベンスラウ生存権を獲得せねばならない。そのために西方西を短期間で決定的に叩き、しかるのち東を叩くことになろうと。
おお。
まあ、これね、侵略を意図してますよね、明らかにね。
まあそうとしか聞こえないね、逆に。
そうですね。しかしこれをやるにあたってレームの構想による民兵組織ではその任を遂行することは難しいっていうこと、そういうことを言うんだね。
うん、
まあだからこれはお前たち突撃隊ができるような事業ではないのだと、
うん、そうかそうか、うん、
これをやるにはやはり装備そしてまあ統率力において最も国内で抜きん出た組織である国軍ライヒスベアに任すべきであると、うんうん、まあ、後のベアマハートですね。
うん、
うん、まあ、このね、東を叩く前に西を短期決戦で落とすっていうのは、これシュリーフェンプラン以来の伝統的なドクトリーなんだけどね、ドイツの。第一次世界大戦もこのような戦略で戦おうとした。
うん、
まあ、失敗しちゃったんだけどね、それは。
うん、
と、まあそういう話があったと。まあそれはさておき、ここでヒトラーの意思決定が下されて、レームと国防大臣ブロンベルクは協定を結ぶことになった。
うん、
まあ手打ち、仲直りしようと。
うん、
まあ、その協定の内容というのは曰く、国の唯一の武力は国軍であり、突撃隊は一部国境の警備と国民への予備訓練を行うものとするっていうね、まあ、両組織の役割分担を明らかにする協定だった。
うん。
うん、まあ、これはだからつまり、レームの敗北。
そうですね。うん。取って代わることはできなかった。
できなかった。あくまで軍は今ある国軍が担うものであると。
うん、
突撃隊はそれのサポートだけですよと。
はい、うん。
で、まあ、この会議の後、ヒトラーが去ると、まあ、仲直りと行こうじゃないかっていうわけじゃないけれども、主演が開かれたんですよ。
はい。
そこの場で。
うん。
まあ、無論仲直りなんてできるわけがないと。
うん、うん。
うん。その後、軍首脳たちも吐けると、残ったレームはこんなようなことを言い放ったらしい。
うん。
あんなしょうもない一兵卒の言ったことなど、俺たちには関係がないと。ヒトラーには誠実さがない。
うん。
彼には休んでもらうしかない。
うん。
一緒にやれないんだったらヒトラーなしでやるしかない。
お。
というようなこと、これちょっと言い訳ではあるんだが、こういうこと言ったと。
うん。
うん。これはね、彼の部下である突撃隊大将のビクトール・ルッツェという人物が聞いていて、
うん。
ルッツェはこのことをヒトラーに密告したんですよ。
ありゃ。
うん。なのでこの内容が伝わっていると。
うん。突撃隊なのに、うん。
うん。で、まあ、ルッツェからの密告を受けたヒトラーは、そのうち機は熟すとだけ答えて、特段アクションを起こそうとはしなかった。
怖いですね。
怖いですね、逆にね。
うん、
そしてこのルッツェという男、油断ならぬ男で、ヒトラーに密告すると同時に陸軍のバルターフォン・ライヘナル少将にも情報をもたらしている。
うんうん、国軍ですか？
国軍です。そうそうそうそう。
うん、
まあだから本来だったら突撃隊の敵ですよ。
うん、
そして、まあ、レーム排除のチャンスを伺う軍も、この情報提供を受けて、うん、まあ、ナチ党の親衛隊などとね、情報共有するようになるわけ。
はいはいはい、はい。
だから、ヒトラーと国軍、うん、そして親衛隊っていう、その三者の中で、レームと突撃隊を監視する包囲網ができていくと。
うん。
という流れができてきたと。
ルッツェの意図は何だったんだろうね。
まあ、ルッツェはだから、レームの方針には賛成ではなかったってことでしょうね。
うん、自分の地位向上を図ったんですか、
という、うん、かもしれない。あと保身、
うん、
もうやべえと思ったのかもね。
そうかそうか、もう、うん、このままレームについてもやばいと思ったのか
かもしれないね、うん
うん、
まあこれでとりあえずはレームが矛を収める格好になったんだけれども、まあ、今見てきたように根本解決はしていない、
うんうん、
しかも霊夢はおとなしくならなかった。
うん。
彼はね、4月に海外ジャーナリズムに対して、突撃隊こそが国民社会主義革命の体現者なのだっていうことを発言している。
うん。
俺たちこそ主人公だぜと。
うん。
うん。かかる状況下で、ナチ党の幹部たちも動き始める。
はい。
4月20日、ゲーリングが親衛隊指導者ハインリヒ・ヒムラーをプロイセン州の秘密警察の長官代理に任命する。そうして実質的に指揮権をヒムラーに渡してるんですね。
うん。
うん、このね、プロイセン州の秘密警察、ドイツ語ではね、ゲハイメシュタツポリツァイって言うんだけれども、これの略称がゲシュタポです。
出ました。
悪名高いね。
うん、悪名高きゲシュタポですね。
だからこれは何を意味しているかというと、ゲシュタポが親衛隊の指揮下に置かれたということ。
はいはいはい。
うん、まあ、親衛隊というのはもともとね、突撃隊の下部組織だった。
うん。
うん。ヒトラー個人を護衛する護衛隊だったんだけれども。
うんうん、
うん。しかし、この頃、親衛隊情報部 SD という、まあ、部署があるんだけれども、そこの長官、ラインハルト・ハイドリヒは、親衛隊の突撃隊からの独立と、霊夢一派の追い落としを考えていた。
うん。
まあ、つまり、下克上を考えていたと。
はい。
このラインハルト・ハイドリヒ、これ初登場かな。まあ、これはもう超有名な人ですね。
うん。
うん。まあ、親衛隊の、まあ、切れ者というか、うん。まあ、彼は、そういう陰謀をね、企み始めたと。
はい、はい。
で、上司のヒムラーは、ハイドリヒに説得される形でこの計画を決意したとされている。うん、どちらかというと、ハイドリヒの方がリードしていたと考えられているね。
うん、そうなんだ。この人は初めて知ったな。ヒムラーは知ってるけどね。
まあ、だいたい2番手として知られている。
うん、
ヒムラーの、
うんうん
うん。でも実際ヒムラーに対しては忠誠心のかけらもなかったと言われてるけどね。
ああ、そうなんだ、
うん。この人、あ、あれですよ。このカエサルの休日で以前さ、ハイドリヒを撃てという映画について喋ったのを覚えてます。う
ん、ああ、はいはい、覚えて覚えてる。
それのハイドリヒです。
あ、そうなんだ。
そう、チェコの総督になって、で、死角に暗殺された。
うん、
まあ、まだこの時にはピンピンしてますが、
うん
うん、まあ、そういう計画が動き始めたと、
うん、
でゲシュタポを手に入れたヒムラーとハイドリヒは霊夢と突撃隊を監視し彼らを葬り去るための情報を収集するんですよ、
うん、
まあ、霊夢に対する戦いはナチ党内の権力争い、ヒトラーの文献者たちが自分たちの分け前を増やす陰謀へと拡大していくんですよ、
うん
うん、あいつ邪魔だから消そうっていうところから、もう自分たちの組織を拡大するための戦いになっていく。
はいはいはい。
うん、基本的にナチ党ってこんな感じですよ、みんな。仲間たちを普通に追い落としたりとかしますんで。
うん。
で、まあ、軍、親衛隊、ゲーリング、ヒトラー、それぞれの自己の利益を追求する者たちが、霊夢を共通の敵となし、包囲網を作っていく。
うん。
そしてこれは突撃隊と霊夢っていうナチ党とヒトラーにとっていわば厄介な腫瘍を切除するっていうだけの手術ではなくなっていたわけですよ。
うん。
霊夢は無論覗かねばならない。しかし今後党の脅威となり得るのは彼だけではない。
うん、そうだね、うん。そういうことだね。
なのでこれを機に他の不満分子、他の反対分子を一掃しようではないかという合意が形成されていくの。そうして、まあ、計画がね、だんだん拡大していって、排除すべき者たちのリストが作られた。
うん。
これはだから、命のリストです。
命の？
命のリストです。その紙の中は死の世界です。
はいはいはい。そうですな。
まあ、そこに名前をどんどん付け加えていく。
まるで一枚岩ではないんですね。
そうですね。うん。
うん、
だからまあ、微妙に思惑が違うんですよ。
うん、うん、そうなんだね。うん、
まあ、軍はまあ自分たちにとって変わる脅威として排除したい。うん、ヒトラーはまあ軍との協力を得るために、もうちょっと突撃隊が邪魔になっていると。
うん
うん、しかし、霊夢は恩人であるし、なかなか切れない。うん、そして、親衛隊はもともとは自分たちの親分だったんだけれども、あいつらをのかして自分たちがその座につきたいと。
うん
うん、なので、みんながこう、本当に、共通の意識でやってるわけではないんですよね。
うん、そう、そこが意外だね。う
ん、まあもちろん頂点にはヒトラーはいるんだけれどもね。
うん。
うん、 で、ヒトラーは割とこう雑な感じでまとめてるので、
うん、
全体の組織を。で、その雑さゆえにそれぞれがそれぞれの思惑を追求するという余地が生まれているわけで。
うん。
うん、まあ、ここでだから陰謀がね、始まると。うん。
はいはいはい。
そして5月末、ヒトラーは突撃隊に軍事訓練の停止を命じて、6月4日首相官邸でレームと会見するんです。
うん。うん、
まあ、話し合いをしようと、レームさんよと。
おう。
ここで二人は大声で長時間怒鳴り合っていたという証言がある。
おい。
まあ、一応付き合い古いし、それこそレームはヒトラーをドゥ、お前とか君とかっていうふうに呼べるような立場だったんで、まあ、対等な風にやりとりがあったんでしょうなと。うん。ただヒトラーとしてはそれもやっぱし邪魔なわけさ、これから。
うん。
うん、そうそう。という、まあ、会見があって、それから突撃隊には1ヶ月間の休暇が与えられることになった。
うん。
まあ、ちょっと一旦活動を止めさせて、様子を見ようということになった。うん。まあ、要は、問題を先送りにした格好で、ヒトラー自身は霊をいかに処置すべきか迷っていたと言われる。うん。まあ、突撃隊は解決すべき問題なんだけれども、霊はね、さっきも言った通り、彼とタメ口を聞けるほどの重鎮であり、恩人でもある。
うん。
うん、まあ、ただ、ヒトラーはどうすべきかは決めていて、時期を待っていたという説もある。まあ、いずれにせよ、霊を早急に打倒したい親衛隊たちは困ってしまう。
うん。
うん。彼らはもうすぐに片付けたいから。
うん。
いつまでもそうしてはおれない。軍も辛抱してはくれないでしょ
う。うん。
うん。これね、このまま放っておくと軍の方が動くかもしれないからね。
うん。
うん。またね、この時ね、首相ヒトラーの人気は依然高かったんだけれども、ナチ党自体の国民的な支持は陰りを見せていた。
へぇ。
意外なんだけどな、これ。
うん。
あの、熱狂が冷めて、ムーブメントに飽きていたところ。で、経済もそこまで良くなっていない。
うん。
むしろ不満がくすぶり始めるんですよ。
うん。
うん。で、ナチ党政権というとね、開戦に至るまで国民の熱狂的な支持を受けていたかのような印象で語られることが多いんだけれども、実は政権獲得後1年ほどでかなり失望感が広がっていたと言われている。
あ、そうなんだ。結構早い時期にね。
う
ん、
そうね。うん。うん、まあ、ヒトラーの崇拝が維持されながら、党への信頼はかなり低下していたっていう、ちょっと不思議な状態ね。
うん。
うん。まあ、その上、突撃隊がさらに評判を落としていたわけ。
うん。
もともとかなり評判悪いですから、この人たちは。うん。そしてこの頃ね、86歳の大統領、ヒンデンブルクの健康状態が思わしくなかった。
うん。
うん。6月にはね、大統領は東プロイセンのノイデックっていうところで陰性し、実質隠居状態に入ってしまう。
うん。
なので、周囲の者たちはもう時間の問題であると覚悟していた。
はいはい。
うん。カウントダウンに入ったと言っていいですね。
うん。
うん。もはやね、政治の権を握っているとは言い難いヒンデンブルクだけれども、保守派軍部、ナチ党、そしてドイツ国にとって重しとなっていた男なんですよ、これまで。
うん。
うん。何より大統領は憲法上軍の最高司令官。
うん。
うん。この重しがなくなればこれまでのバランスが変わるのは必至ですよ。
うん。
うん。誰しもこの大統領死後に備えて体制を作らねばならなかったわけ。ここへ来て。うん、そして何よりも後継の大統領を決めねばならんのですよ。
うん。
うん。というね、このヒンデンブルクさんがね、絶妙なタイミングでね、体が弱り始めるんですよね。こう言ってはあれなんですけど、よくできてるな、ここらの話は。
そうだね。
うん。まあ、かかる状況下で、しかし過ちを取り返そうとする者も現れたんですよ。
おい。
これがまあ、副首相、パーペンの周辺に集まるんです、こういう人たちが。うん。
へえ。うん。
まあ、このパーペンの元に集まった、エドガー・ユリウス・ユングたち、保守革命派と呼ばれている人たちね。
うん。
彼らはナチ党とは違う種類のナショナリストで、パーペンを使ってヒトラーを引きずり下ろし、独裁を止めることを考え始めるの。
うん。
うん。といって民主的な政治体制を戻そうというではなくて、彼らが目指した権威主義体制に修正するっていうこと。
うん。
うん、まあ、これまで話してきたように、この国の右派とか保守派にはいろんな種類がいたっていうのは、
多分
見てきたじゃないですか。
なんかもう保守革命派っていうのはどういう人だったのかわからない、
ね、そうそうそう、うん、これは我々にとって本当馴染みのない言葉、え、うん、矛盾してないっていう
ねそうだよね保守なのに革命派って、
いやまあでもあるんですよ保守革命派っていう、うん、保守革命とかね、あとね民族ボリシェビキとかね民族ボリシェビズムとかねなんだそれっていうのがね出てくるからね、この20年代30年代のねドイツとかを見ると、うんうん、まあ、ともかくそういう人たちが反ヒトラー方針をね立てるわけですよ、うんうん、でまあ現状それを可能ならしめるのはヒンデンブルクの力であり、まあだから、うん、パーペンがヒンデンブルクに突撃隊問題でヒトラーを排除するよう進言するのが最善と考えられた、
うん、
この時点では、うん
うん、
しかし誰の目にもヒンデンブルクの余命は短い、
うん、
時間は限られていたんですよ、
はいはいはい、
うん、そこでパーペンの下でエドガー・ユング、そして秘書のヘルベルト・フォン・ボーゼ、
うん、
あるいはエーリヒ・クラウゼナといった人たちが動き始める、
うんうん、
まあ、この人たちがまあパーペンを使ってまあ動き始めて第4の勢力がね、うん
うん、
しかしこの間もナチ党の攻撃リストには次々に名が書き加えられているわけですよ、
うんうん、恐ろしいですね、うん、
まあパーペンたちはね過去の過ちを取り戻そうとしていたんだけれども、うん、ナチ党がどこまでやる集団かを完全に見誤り続けたと言える、
うんうんうん、
甘く見ていた、
うん
うん、でまあこうしてね突撃隊と霊夢の膨張、軍部、親衛隊の野望、大統領の指揮、それらが混然一体最後の風を呼び込もうとしていた、
うん、
この時期、うん、その風っていうのはまあ新たな帝国第三帝国を生み出す最後の風だった。
いいですね、
うん、
よかねえけど、
よかねえんだけどね、うん、
よかねえけどいいですね、来ましたね、
うん、で34年6月パーペンの腹心であった、うん、さっき出てきたユングたちがパーペンのために演説原稿を執筆していた、
うん、
しかもこれは一度の演説で聞かせるだけではなくてより多くの人の目に触れることを目的としていた、
うん
うん、で6月17日マールブルク大学でパーペンがこの原稿をもとに演説を行い、これがナチ党に衝撃を与えることになる。
お、
うん、まあ、パーペンはゲッベルスのプロパガンダと一党独裁をこの演説の中で批判したんですよ、
うん、
そして危険な第二革命を擦りする突撃隊などとは手を切るべきだっていうことを主張したわけ。
お、
そして曰く偉大なる人物は宣伝によって作られるのではなく行動によって作られるのだっていうことを言うの、
うん、
これ会場はね拍手喝采だったんだけれども、うん、ゲッベルスが演説の拡散を阻止しようとメディアを封じるんだけれども、それでもテキストの写しが海外ジャーナリズムに流出してしまうっていう事件だった、
うんう
ん、まあ、偉大なる人物は宣伝によって作られるのではなくっていうのはこれはだからゲッベルスたちのプロパガンダによって作り上げた幻想の指導者、うん、なんかいらないんだと、うん、ちゃんと誠意ある行動を取れる政治家というものを我々は求めているんだということを言っているわけだから、これはナチ党を批判したんですよ、
うん
うん、まあこうしてね副首相が明確に政権を批判したっていうことでパーペンのこのマールブルク演説っていうのはセンセーションを巻き起こした、
うんうん、
ただパーペンらはこれによって軍が動くことを期待していたらしいんだけれども、その望みは叶わなかった。
うん、
この演説によってね反ナチムーブメントが巻き起こって軍がこれによって動くクーデターを起こすっていうことを期待してた、
うん、
と言われているんだけれども、ただ軍は動かなかった、
うん、ああはいはい、
うん、でまあ演説にヒトラーは無論激怒したんだけれども、数日のうちは政治的なアクションは起こさなかった、
うん
うん、するとパーペン自らヒトラーの元を訪れ告げたんですね。
うん、
あのゲッベルスの演説発禁、まあ、ゲッベルスがさっきの演説を封じようとしてたから、これの発禁を解いて自分の提言を受け入れてもらえないんだったらば副首相の役職を辞職してこのことをヒンデンブルクに報告するつもりだっていうことを告げる、
うん
うん、もう親分に言うぞと言いつけるぞと、
はい、
うん、でヒトラーもこれはいかんと思ったらしい、
うん、ああ、うん、いかんと思うんだねやっぱりね。
そうそう、まあヒトラーがいかにね独裁体制を築いたとはいえ、大統領ヒンデンブルクには彼を辞めさせる権限があるんですもん。
うん。
未だに。うん。
うん。
なので都合の悪いことは老大統領の耳には入らないようにしてきたわけだよ。
うん。
うん。 なのでヒトラーはすぐさまパーペンに同意するふりをして、うん、確かにゲッベルスのようなやり方は良くないと、うん、で突撃隊の問題も解決しなければならないね、君の言う通りだよと、
うん、
などと言ってなだめたのパーペンを。
おう、
そして、まあ、ヒンデンブルク大統領の元へは二人で行こうと。
うん。
だから、それまでは辞任は待ってくれ。というふうに説得するんだよ。
うん。
で、パーペンも、それならば、と同意したんです。
はい、うん。
しちゃダメだったんじゃないっていう。
そうですね。あっさりと割と。
そうそう。で、まあ、ね、ヒトラーはパーペンをこのように、なだめたんだけれども、しかしこれは嘘でした。
うん、得意の話術ですね。
うん。翌6月21日、うん、ヒトラーは一人でノイデックの大統領のもとへ行ってしまう。まあ、表向きは数日前のベネツィアでムッソリーニと会見を開いていたのね、ヒトラーは。うん、まあ、それの内容を報告するためという体で。
うん。
うん。だが、しかしおそらくは、パーペンとの一件で先手を打つためであろうと。
うん。
しかし、この訪問でことはさらに大きく動いたんですよ。うん、まあ、ヒトラーがその東プロイセンノイデックのヒンデンブルクの屋敷に来てみると、そこにはね、国防大臣のブロンベルクがいたんです。
おう、ほうほう。
彼とばったり会ったのね。
うん。
あの、ヒンデンブルクの屋敷で。
うん。
で、このブロンベルクは大統領に呼び出されていたんですよ。この時。
うん。
そして、この時、ブロンベルクは、まあ、大統領に代わって、彼の意思をヒトラーに告げたんです。もう、この時ちょっと、うん、ヒンデンブルク、かなり体弱っていたんで、もうあんまり喋れなかったんで。
うんうん。
もう車椅子だったしね。
うん。うん、
なので、ブロンベルクが、まあ、大統領閣下のご意思であるっていうことを、ヒトラーに告げるんだけれども、その内容っていうのは、いわく、国内の治安回復を優先すべきだが、ヒトラーとその政府が現在の緊張状態を解消できないのであれば、大統領は国内に戒厳令を敷き、権力を軍部に委ねるつもりであると。
うん。
うん。
いかん。
いかんですよ。まあ、うん、問題を起こす革命的な者たち、つまり、お前たちのとこの突撃隊をどうにかしないと、
うん、
ヒトラーから政治の権力を取り上げて、軍による統治に移行するぞって突きつけてきたわけ。
はいはいはい。
うん、お前が手打てねえんだったら、軍にお任せするよと、
うん
うん。もう先送りなんかできない状況になっていたわけですよ。
うんうんうん、
しかも大統領の信頼の厚いパーペンの動きもあるから、軍の支持が得られないばかりか、保守派が大統領に戒厳令を出させる恐れがあった。
うん。
うん。さっきヒトラーは、前々からレームたちの処置については決めていたっていう説もあるっていう話を話したんだけれども、
うんうんうん、
通説、今まで言われていた説では、この会見の後、彼はなすべきことを決意したっていうふうに言われているかな。
うん。
うん、まあ、それにしてもですよ。パーペンの動きの鈍さは致命的だった。
はい、
うん。
うん。
なんでヒトラーに丸め込まれる前にノイデックのヒンデンブルクを訪問しようとしなかったのかって思うけどね。
うん。うん、そうだね、うん。
パーペンさんね、この後もね、お前なんでそういうことしてんのっていうことしてるけどね。うん、まあ、そして6月22日。ヒトラーは、レームの発言を密告した、覚えてますかね、突撃隊の幹部、ビクトール・ルッツェ。
ルッツェ覚えてます、う
ん。
はい。
このルッツェに対し、レーム排除の計画を告げるんです。
うん。
うん、もう、ルッツェは突撃隊幹部だけれども、この時点でヒトラー側の人間として動いていた。
おー。
まあ、なので、ルッツェは計画を伝えられたわけですよ。
うん。うん、内通者だ、
うん。そうだね。うん。
うん、
そしてヒトラーの有能にして狡猾な部下たちはすでに準備を整えていた。
うん。うん、
まあ、ラインハルト・ハイドリヒの親衛隊 SD と、新たに傘下に加わったゲシュタポが突撃隊の情報を収集し、はい、かつこの突撃隊がプッチ、すなわち反乱を計画しているという状況を作り出そうとしていた。
うんうんうんうん。
まあ、つまり情報操作です。
うん。
うん、というか、操作せねばならなかった。なぜならいくら調べても突撃隊に反乱計画の証拠も意図もなかったから。
あら、そうですか。
まあ、確かに突撃隊ってこれまですごい反抗的なんだけれども、
うん、
でもいざ、つついてみても、実際反乱を起こすという計画自体はないんですよ。
へー。 これはやばいと、
うん、そうそうそう、まあ、うん、彼らは反抗的ではあったけれども、ヒトラー個人に対して反逆する意思っていうのはなくて、あくまで自分たちを望む地位につけてくれと要求しているだけだったんですよ。
なるほどね、うん、
うん。しかし、突撃隊が反乱するぞという幻想は、もはや彼らの敵にとっては規定路線になってしまう。
うん。
うん。まあ、真実はどうでもいいんです、それは。
うん。
うん。またね、軍人のライヘナウを通じて、親衛隊と連絡を取っていた軍も、警戒態勢に入って、
うん。
で、親衛隊に武器を提供することを許可する。
うん。
もう共通の敵を見出したので、親衛隊にも協力するぞということになるわけ。
うん。
うん、一方、その頃、レームさんですよ。
はい。
彼はね、病気療養ということで、テーゲルンコっていう湖の湖畔にあるね、バート・ビースゼーという温泉で休暇を取っていた。
うん。
あの、なんか、神経痛かなんかの治療で。
うん。はいはいはい。
で、そこで6月25日、ヒトラーは国防大臣ブロンベルクに、このバート・ビースゼーで突撃隊幹部を会議と称して召集して、レームたちを逮捕するっていうことを告げる。
うん。
うん。要は結婚することを決めたんです。うん。
うん、
ちなみに、同じ頃、さっき出てきた、あの、パーペンのマールブルク演説。
うん。ああ、はいはいはい。
これの原稿を起草した中心人物であるエドガー・ユングが拘束されてます。
あらららら。
うん。この時点で。多分動き始めたんです、
はい。
うん。
うん。
そしてさらにその直後、レームが軍に対抗するため、突撃隊に武装命令を下したという報告が軍に舞い込むんですわ。
うんうんうん。
で、その証拠とされる命令書が届くんだけれども、これ偽造でやったらしいですね。
おー。うん、
まあ実際、レームはそのような命令は下していない。
うん。
誰がそんなでっち上げをしたか、っていうのはこの時点では分からなかったんだけれども、まあ真っ黒な人たちが何人もいたわけですよ。もうね、突撃隊の反乱っていうのは軍、親衛隊、そしてヒトラーにとっても事実になった、
うんうん、
真実かどうかは問題ではない、うん、再三言うけど
とにかく敵だということ
ですね。敵だということで、うんうん、で、最終的にことが決定されたのは34年6月28日の夕方。
うん、
ヒトラーはね、その時、部下である、当地の大監区指導者であった、テルボーフェンっていう人の結婚式に出席するためにエッセンに滞在していた。
うん。
まあ、そのエッセンの地区の指導者の結婚式があったんで。
うん。
うん、で、この時、ルッツェもね、同席していたんだけれども、
うん。
あの、密告者の。
うん。
彼は日記でこの日の不安について書き残している。
うん。
うん、まあ、ヒトラーがベルリンを離れて、で、このように電話に頼るしかない状況っていうのは、事態を悪化させたい者たちにとっては好都合だっていうようなことを書き残してるんですよ。うん、まあ、要は、あの、本部にいないで、よそに離れちゃってるわけだから、
うん、
なんかことが起きた時には電話のやり取りになるわけでしょ。
うん、
で、そういう状況っていうのはちょっと怖いな、みたいなことを言ってるわけ。
うん。
うん、まあ、陰謀が走っていてね、しかも怪文書、偽命令が飛び交っている状況だから、
うん。
うん、で、電話だけで物事決めるっていうのは怖いな、と。
うん、
発信者がすぐに分かる今と違って、電話ってそれこそ、かぐらんとか混乱に弱い道具でもあったからね。
そうだね。発信者分からないもんね。
分からないから、そうそうそう。
うん、
実際、この日、ヒトラーは電話のやり取りで作戦の決行を決意しているんだよ。まあでも、しょうがなかったのかな。
うん、
で、ヒムラーたちの電話報告で、これ以上の猶予は許されないと判断したヒトラーは、急遽、ホテルカイザーホーフに戻って、幹部を招集している。
うん。
そしてそこで作戦決行の命令を下す。
うん。
で、標的であるレームたち突撃隊幹部全員に、ヒトラーも出席する6月30日午前のバート・ビース勢の会合に出席せよと命令するんです。
うんうん
うん。あの、ヒトラー自身も会議出るから、お前たちも集まれよと。
はい。
まあ、偽会議ですよ、これ。
うんうん。うん、とりあえず集めたいと。
そう、おびき寄せるということ。
うん。
うん。そして翌日には、ゲーリングが、プロイセン州において、親衛隊に動員をかけ、うん、で、突撃隊と不満分子を一斉拘束できる体制に入る。
うん。
うん。ここで大事なのは、突撃隊と不満分子。もはやターゲットが突撃隊だけではなくなっているってことです。
うん。
うん、そこで彼らは、結婚に際しての合言葉を与えられていた。
うん。
合言葉は、コリブリ。
コリブリ？
これはね、日本語でハチドリ。
うん。
合言葉はハチドリ。 これが発せられた時、一斉に攻撃が開始される予定になっていたわけです。
うん。うん、
そして29日にヒトラーは、予定通りバート・ゴーテスベルクに移って、そこでゲッベルスと合流。ここのホテルドレーゼンで手はずを整える。うん、まあ、ちょっと地名がいっぱい出てきてややこしいんですけどね。
うん。う
ん、で、そこで親衛隊のヨーゼフ・ゼップ・ディートリヒという人をミュンヘンに派遣するんですな。
うん、はい。
うん。で、さらにヒトラー護衛部隊の SS ライプシュタンダルテ・アドルフ・ヒトラーという部隊を、2個中隊を送ると、
うん。うん。
で、これと合流でき次第、ゼップ・ディートリヒに結婚場所であるバート・ビスゼに向かうように命じたと。まあ、作戦がここで加達されたわけです。
うん。うんうん
そこで新たに電話連絡があって、突撃隊がベルリンを攻撃する準備を完了したっていう報告が来るんですよ。
うん。うんうん、
もちろんそんな事実はない。
ないですね、うん。
で、ヒトラーたちは深夜2時頃、飛行機で急ぎミュンヘンに向かうんですな。
うん。
うん、そこで、歴史上、ナーツ・デ・ランゲンメッサー、長いナイフの夜と呼ばれる粛清が開始されるんですよ。
おぉ。なんか突然発音が良くなった気がするけど。
いや、全然多分。
長いナイフの夜ですね。
うん。まあ、非常に、なんていうんですか、有名な粛清のタイトルですよね。そうそうそう。まあ、これは古い古事、なんか歴史の古事に由来する言葉らしいですよね。
うんうん、あ、そうなんだ、
うん。
初耳ですね。まあ、ね。長いナイフの夜。
うん。で、まあ、ヒトラーたちは夜明け頃にミュンヘンに到着。
うん。
ミュンヘンでは突撃隊の隊員たちが徒党を組んでヒトラーや軍をね、罵りながら練り歩いていたっていう報告を聞くんですよ。
うん。
突撃隊の中にもね、少し緊張状態が走っていたらしい。妙な噂が流れていたらしいんですよね。
うん。
うん。しかしヒトラーはまあ、これをレームの仕業と思って激怒し、突撃隊反乱の証拠だと当然見なすわけですよ。
そうですね。
うん。こうして予定よりも早く動くと。
うん、
まあもうそもそももう突撃隊の中にあるそのヒトラーに対する不満っていうのもかなり高まっている状態ではあったから、
うん、
まあ反乱自体、反乱の計画はなかったとしても、まあこういうちょっと割と不穏な雰囲気は漂っていたんですよね。
うん、
ちょっとここら辺はね、いろいろとね、読んでいても混乱するね、結構。
うん、
あ、そうなんだっていうことが多い。うん、まあいずれにせよ、突撃隊たちの行動は反乱かと思いきや、やはり海上法に踊らされた結果らしいんですよね。
うん。
うん、また変な噂が立ってた。突撃隊の方も疑心暗鬼に陥っていたと。
うん、うん。
で、まあでも激怒なのでヒトラーは、そのままバイエルン内務省に向かいまして、
うん、
そこで突撃隊のアウグスト・シュナイト・フーバーとビルヘルム・シュミットを即逮捕。
うん、はい、
うん。この時のヒトラーはかなり激高していて、二人に対して貴様らを逮捕して銃殺してやると叫びながら階級章をむしり取ったと言われている。
うん。
もう逮捕して銃殺ってね。
そうだよね。その時は逮捕される側としてはどんな感じ？ポカーンって感じなの？
まあ意味不明って感じだったじゃないですか。
うん。
まあただ、その、ミュンヘン市街で突撃隊員たちがヒトラーをディスりながら行進しているっていうことで怒られてると思ってたのかもな。で、彼らはね、そのままね、シュターデルハイム刑務所に送られてしまう。
はい。
そしてヒトラーはさらに、レームたちのいるバート・ビースゼのホテル、うん、ハンゼル・バウアーっていうホテルにいたんだけれども、そこに向かって、朝6時半に現着。
うん。
うん。で、ヒトラーはね、自ら拳銃を構えて、部下を率いてレームの部屋に突入したんです。
おー。
うん。レームはね、まだベッドにいたんだけれども、ヒトラーは裏切り者とね、彼を罵って、彼に逮捕すると宣告した、
うん。
で、レームはなんか必死に否定したらしいんだけれども、まあ無慈悲に拘束されてしまう。
うん。
そして別の部屋では、同じく突撃隊幹部のエドムンド・ハイネスという人がいたんだけれども、この人が拘束される。
うん、
そして彼は突入された時は若い男と行為中であったらしいです。
若い男と？
ええ、レームがゲイであるって話は多分昔したと思うんだけど。
ああ、した。
そうそう。なので、突撃隊の上層部には同性愛者がかなりいたの。
うん。
まあ、言ってしまうと愛人ですね、レームの。
はいはいはいはい。そうなんだ。
うん。ハイネスもまたレームと関係していたと言われている。
うん。
で、ヒトラーは裸のハイネスに服を着ろと命じて、他の幹部たちの逮捕に向かったと。
うん。
で、その他の幹部たちも皆拘束され、シュターデルハイム刑務所に送られることになった。その間ね、さらに別の突撃隊員たちがトラックでやってきて、一瞬現場は緊張するんだけれども、ヒトラーはこれを説得してミュンヘンに帰らせている。結果、さしたる抵抗もなく、あっさり幹部たちの制圧に成功したんですが。で、その後ヒトラーたちもミュンヘンの党本部に戻るんだけれども、途中で行き合った突撃隊幹部っていうのも逮捕している。バート・ビース勢に招集されていたので、そこに向かうところだったらしいと。まあ、それもだから、ついでに捕まえてきたと。で、この時もやはり抵抗はなかったらしい。となると、何やらあっけない終わり。
突撃隊のね、最後はこんな感じですか？
と思いきや。長いナイフの夜はここから本格的に始動すると言っても過言ではない。
今のところ短いナイフ、ナイフ
だな。そうですね。短いです、ね。
フォークぐらいだな。
まあ、なんとなればね、合言葉は発せられていないですから。
あ、そうだね。そういえば、合言葉出てないよね。コリブリね。
そうそうそうそう。そこで、本部へ戻ると、ゲッベルスがゲーリングへ連絡。早速合言葉を告げるわけです。
お。
合言葉はコリブリ、つまりハチドリ。で、合言葉を受けたゲーリング、ヒムラー、ハイドリヒたちは待機させていた部隊に出動を命じる。ここに親衛隊、ゲシュタポ、そしてそれらの傘下の暗殺部隊が行動を開始するんです。まあ、突撃隊とレームという本丸を抑え、作戦の目的は達成されたかに見える。しかし、ナチ党と親衛隊は、この反乱鎮圧というパフォーマンスを利用して、これまで消したかった奴らを可能な限り消すことに決めていたわけです。で、6月30日の朝、ベルリンでは異常事態を感知した副首相のパーペンが、ゲーリングに抗議しに行くんですよ。行くなと思うんですけどね。で、まあ、これはね、まあ、追い返されて、帰宅するわけです。そこを吸収され、軟禁されてしまいます。
うかつですね。
そう。彼はうかつなんだが、しかし同時にとても運がいい。ということがこれからわかる。
あ、そう。
まあ、こうやって軟禁されてしまったパーペン。のみならず、パーペンの秘書で、マールブルク演説作成メンバーの一人、ヘルベルト・フォン・ボーゼが、副首相官邸、まあ、パーペンの官邸である、パレ・ボルジヒ。そこにいたんだけれども、彼が射殺されます。
ああ、はいはい。
そして1時頃、同じくマールブルク演説の作戦に関わったエーリヒ・クラウゼナが頭部を銃撃されて死亡。これ自殺に見せかけられました。
もはや見せかけても意味ない気がするけど。
まあね。またすでに拘束されていた演説起草者であるエドガー・ユリウス・ユング。
ああ、はいはい。かの。パーペンのライター、スピーチライター。
そうです、スピーチライター。彼も正確なタイミングがわからないんだけれども、獄中で殺害され、道路の側溝に捨てられていた。そして、6月30日の正午頃、さっきの首相で、ヒトラー取り込みを画策した、あの、クルト・フォン・シュライヒャー、彼が自宅で射殺されます。その時、そばにいた夫人、エリザベトも殺されている。
おー、はいはい。
この二人ね、2年前に結婚したばかりだったんですね。
ああ、
そう。でね、これね、シュライヒャー自身はね、事前に危険を知らされていたらしいんだけれども、事態を甘く見たのか国内に留まってしまったの。
甘かったね。
甘かった。実は彼の前の前の首相であるハインリヒ・ブリューニング、覚えてますかね？
名前は覚えてますね。
大統領内閣が始まった時の首相。彼もターゲットになっていたんだけれど、この人はね、危険を察知して5月の時点で国外に逃げていたの。
ああ、早いね。
まあ、この人はだから助かったと。まあ、ここでね、首相経験者が殺害されたと。しかも、このシュライヒャー殺害の件は、彼がレームやフランス大使のね、アンドレ・フランソワ・ポンセっていう人がいるんだけれど、この人たちと共に共謀してヒトラー打倒の陰謀を計画していたっていう体で、そういう罪状で彼を拘束しようとしたんだけれども、抵抗したんでやむなく射殺したというカバーストーリーに仕立てられた。
あ、カバーストーリーいいね。
実際はいきなり家行って殺してるんですよ。
なるほど。
ちなみに、シュライヒャー殺害の現場を目撃していた彼の料理人、マリー・ギュンテルの女性だね。この人も翌年に溺死してます。
よくできた話だね。
ええ。また同じ頃、正午。ナチ党左派領袖で、シュライヒャーが政権に引き込もうとして失脚したあのグレゴワ・シュトラッサー。
うん。うん、ああ、はいはいはい。うん。
何度もね、ヒトラーに物申して、で、最終的には失脚してしまった。
うん、
彼も自宅で拘束され、ゲシュタポの独房に送り込まれる。
うん。
そしてしばしのうち、暗殺者たちが独房の窓から彼を射殺。
うん。
うん。まあ、ねえ、彼のグレゴワ・シュトラッサーの弟である、オットー・シュトラッサー。
うん、
彼はね、もうお兄さんと決別していたんだけれども、
うん、
シュバルツェンフロント黒色戦線を結成して反ヒトラー運動を続けていたんだけれども、ヒトラー政権が成立すると国外に亡命してたのこの時。
うーん。
そしてこの弟の方は1974年まで生きて、で最後は祖国のミュンヘンで死んだんですよ。
うーん、うん、
ヒトラー個人に反逆しようとはしなかった兄が殺害されて、明確に反抗した弟が命を長らえたという結果だった。
うん
うん、最も兄が追い込まれていったのは弟の謀反の影響もあったろうとは思うけれどね、
うんうん、まあ反乱因子だったからこそ危険察知するのが早かったっていうのもあるかもしれないですね、
うん、あ、そういうのもあるかもしれないね、うん、だからまあ本当ね、その場その場の判断が未来にどう影響するかっていうのは分からんもんだね。
本当だね、
うんうん、一方レーム一派を捕らえたミュンヘンのヒトラーたちだけれども、まず6名の突撃隊幹部を銃殺するように命じている。
うん。
うん。しかしこの時点でヒトラーはレームの殺害は決断できないでいた。
うん。
うん、ちょっと迷っていたんですね。
うん。
で、ともかくここから、まあ、処刑が始まると。
うん。
まあ、裁判も何もない死刑執行。いや、だから、死刑執行じゃなくてただの殺人です。
そうですね。
うん。
法的手続きを取らず、
うん、そうそう。なのでナチ党員でバイエルン州の法務大臣であったハンス・フランクという人がいるんだけれども、彼がこれは法的にあかんですっていうふうに抵抗するんだけれども、うん、押し切られる、
うん、押し切る、
うん、うん、もう法律もへったくれもねえと、
うん、
ともかく、まあ、シュターデルハイム刑務所で6名の突撃隊員が中庭に引き出されて銃殺されたわけですよ。
ああ、
うん、エドムント・ハイネス、アウグスト・シュナイト・フーバー、ビルヘルム・シュミット、ペーター・フォン・ハイデブレック、ハンス・フォン・シュプレーティ・バイルバッハ、ハンス・ハイン。まあ、記念すべき名前なので、一応呼ばれましたが、はいはい、うん。で、この時、この死刑執行の指揮官っていうのは、さっきちらっと出てきたゼップ・ディートリヒ、親衛隊の隊員だったんだけれども、
うん、
彼はね、シュナイト・フーバーの番が来るまでに耐えられなくなったと見えて、その場を立ち去っている。
うん。
まあ、もともと仲間たちだったから。
うん、うん。うん、そうか、そうか。
まあ、目の前でね、射殺されているのを見るのが耐えられなかったと。
うん。
で、まあ、こうして各地での拘束と殺害は続くんだけれども、ヒトラーはね、部下たちの説得にもかかわらず、やはりね、レームへの処刑命令は下そうとしなかった。
うん。
うん。まあ、昔からの同志だからためらっていたっていうのが一般的な理解だけれども、実際のところはどうだったんだろうね、とは思う。
うん。
うん、で、6月30日はね、夕方まで殺戮が続いた。
お
ぉ、うん、はい。これは今のところはね、突撃隊であるとか、あるいはこれまでの政敵だけれども、うん、国軍からも犠牲者が出る。
うん。うん、あら、うん。
まあ、シュライヒャーも軍人なんだけれども、彼の他にフェルディナント・フォン・ブレド少将という人物がいて、この人も自宅で射殺されていると。
なぜ？
あ、ね、彼はね、シュライヒャーと親しくて、その腹心だった。で、シュライヒャーと共に反ヒトラー分子と見なされたと考えられている。が、直接の理由はあんまりはっきりしてるので、実はこれ諸説だったりします。
うん。
で、またね、突撃隊ではちょっとこれは、なんともやりきれないなと思うのは、カール・エルンストという人が銃殺されているんだけれども、彼はね、新婚旅行中に連れ戻されて殺された。
ああ、最悪だね。
うん。ただ、このカール・エルンストはね、議事堂放火に関わっているのではないかという疑惑を持たれている人でもあったりする。
ああ、結構前にやった。
うん。まあ、ほら、一応、ナチ党による陰謀という説もあるよみたいな話をしたけれども、その疑惑に絡んでいるのではないかという。
うん。
う
ん、
まあ、こういう人も殺されているし、
うん、
あとね、これはね、後日遺体が発見されるんだけれども、グスタフ・リッター・フォン・カール。
ああ、誰だっけ？
バイエルン州総督。として中央政府と対立して でヒトラーに無理やりミュンヘン一気に引き込まれるも寝返ってこれを鎮圧した人、
うん、
彼も
ああそれはね
やられました、
うん、やられるだろうな、
うん、
そうか
彼はねミュンヘンで親衛隊にさらわれて後にあのダッハウ強制収容所近くの沼で遺体となって発見されたと言われている、うん、でこの時ね体をめった切りにされた状態で斧で斬殺されたとも銃で撃たれてから切断されたとも言われているんだけれどもこれね、ドイツ語とかの記事読むと伝説であるとも書かれているんで、真偽よくわかんないですね。
あ、そうなんだ。
そう。ちょっと調べてみても、一時資料みたいなの出てこないですね。
うん。
だこういう、
わからない。
こういうディテールだったのかどうかっていうのはちょっと微妙で。うん、だから知ってる人がいたら教えてほしいですね。うん。まあ、ともかく、まあ、親衛隊に拉致られて殺されてるっていうのは確かですね。まあ、ということもありましたよと。まあ、その他多くの人が殺害されておるんだけれども、突撃隊でもなければナチ党の政敵ですらないという人物も含まれていた。
なんで殺されちゃったの？
これね、ナチ党幹部とか親衛隊がどさくさに紛れて個人的な怨恨から殺してるんですよ。
はあ、うん、あ、そう。
あるいは邪魔だから消すみたいなね。まあ、要は恣意的に標的にされた人たちがいたっていう。
うん。うん
またね、これ、さらに最悪なことに、ビルヘルム・エドワルト・シュミットっていう音楽評論家の人がね、殺害されているんだけれど、うん、この人はマジで何の関係もなかった。
うん、なんで、うん、
これね、標的にシュミットっていう同性の人物がいて、その代わりに殺されたと言われてる。
代わり
うん。しかも、ノルマを裁くために手違いの体で適当に選ばれた彼が殺されたっていう。
うわ見つかんねえから間違えってことでとりあえず
やっちゃおうっていう、うん、
殺した数としては合わせてきたわけだね
そうそうそうそう、うん、もう事務的で最悪っていうね、うん、でまあこれね実行犯たちの本当の標的っていうのは、まあ、ルートヴィヒ・シュミットっていうかつてオットー・シュトラッサイパーであった一人という説があるんだけれども、うんうん、これはねあのハインツ・ヘーネやイアン・カーショーが採用してるしかしね、ハンス・ギュンター・リヒャルディっていう人の書籍では、パウル・シュミットっていう説もある。らしい。
誰だかわかんねえ
よ。でも私もこれわからないんだけど、要はまあ、あの、シュミットの候補がいろいろいると。本当のターゲット誰なのかっていうことで、実は諸説あるっていうね。
うん、
実際どのような混乱の結果、この音楽評論家が殺されたかってのは、はっきりわかんないんだよ。っていうぐらい雑なやり方してたってことよ。
うん、
本当に整然と行われている陰謀だったら、こんなことにはならないんだけどっていう。う
ん、そこまで周到じゃなかったんだ。
っていうこと、そうそうそう。まあ、いずれにせよ、この哀れなビルヘルム・エドワルト・シュミットっていうのは、まあ、あまりに理不尽な死に方をしたわけで。これね、家族、妻子がいる中で自宅から連行されたらしいんですよ。
あ
そして、4日後、棺桶ごと引き渡されたらしい。しかもね、その棺桶の開封を禁じられたと。
うん、
開けちゃダメね、つって。
ね
え。うん。いや
うん。もう、相当ひどい状態だったのか。
いや、まあ、殺されてることが一目瞭然だったからでしょうね。
うん。
明らかにだからもう射殺されてるっていうのがわかるんでしょうね。
ああ、そうかそうか。
うん。
なるほどね。
まあ、いかに雑な場当たり的な殺害計画だったかっていうことがね、伺われるもんですが。うん。まあ、その他にも、未だ理由のはっきりしていない犠牲者なんかもいるらしいですね。で、まあ、そうしてね、血まみれの6月30日が終わり、翌7月1日、レームはまだ生かされていた。
うん。
うん。他が躊躇なく殺され続けている中で、ヒトラーはよほど粘ったらしい。
うん。
うん、しかし昼、とうとう彼も折れた。
うん。
うん。まあ、ダッハウ強制収容所の所長であるテオドール・アイケという人と、それの副官ミハエル・リッパートが、シュターデルハイム刑務所のレームの元に派遣されることになった。
うん。
うん。で、獄中はね、暑かったのかね、レームは上半身裸で汗水くで部屋にいたらしいですね。
うん。
そして、派遣されたアイケは、レームに、新聞のフェルティッシャ・ベオバハーターと、一発だけ込められた拳銃を渡したの。そして新聞には、レームたち突撃隊の反乱を報じる記事が掲載されていた。
うん。
うん。まあ、世間ではこのようになっておりますので、
うん。うん、
自分で処置してくださいと。 うん、まあ、この上は自決せよという、まあ、ヒトラーの命令であったと。
うん、そういうことか。
まあ、だから、問答無用の銃殺ではなく、多少名誉を残してやろうという配慮だったのかな。うん、まあ、あるいは自決させることで反乱を既成事実化しようとしたのか。どっちかかね。うん。
うん、うん。あ、そうか、そうか、
うん。で、アイケたちは外で待っていたんだけれども、10分経っても銃声はしなかったんで、
うん、
まあ、痺れを切らした彼らは棒に戻り、その場でレームを射殺したの。
ああ、結局は。
うん。まあ、事件の中心は覗かれた、
うん。うん。
それからも処刑というのは続くんだけれども、7月2日朝、突撃隊カール・シュライヤーの番が巡ってきた時、ようやく処刑停止命令がもたらされた。
うん。
うん、ここでようやく殺戮は終わりを告げたわけ。この時のシュライヤーはどんな思いだっただろうね。
本当だね。
次、お前っていうところで止まったわけですよ。
ね。
うん、まあ、そこで止まったら終わりっていうことは、つまり、本当に根拠のない処刑だったってことですよ。
うん。
うん、さてさて、まあ、こうして主要な標的の多くは消されたんだけれども、大物が一人生き残りました。
うん。
パーペンです。
ああ、はい、はいはい。
実は、彼もターゲットではあった。
うん。
うん。殺害一歩手前まで行ったんだけれど、除名されたんですね。
なんで、結構やられそうなことしてたじゃん。うん、
これはだから、大統領の信頼が厚いからとも、外交関係を考慮したとも言われている。うん。
うん。
まあ、副首相をね、粛清して殺すなんていうことになると、ちょっと対外的にきついんじゃないかっていう。
うん。うん。
まあ、ともかく彼は助かった。うん
うん、
そしてその後も政権にとどまることになるんだけれども、仲間を殺し自身をも殺そうとした一味と肩並べて仕事するっていうのは一体どんな気持ちなんだろうねっていう。
本当だよね。
うん、
は
うん、まあこれね、公式発表では77名が死亡したと発表されたんだけれども、
うん、
事件後にゲーリングが関係資料を焼却するよう命令したんで、正確な実数はわからないです。
うん、
うん、で、ただ残った資料から名前が判明しただけでも80名以上。
うん。
で、実数はさらに上回り、まあ、150から200と推定されてる。うん。まあ、中には、1000以上っていう数字、説もあるんだけれども、だいたい200くらいまでっていう推定が多いですかね。
うん。
うん。が、この犠牲者の特定っていうのはずっと研究されていて、現在までいろんな数字がある。
うん。
うん、で、イアン・カーショーによれば、名前の判明している犠牲者の85名のうち、突撃隊は50名に過ぎないと指摘している。
うん。
うん、まあ、ね、もともとはだって、突撃隊をどうにかしようっていう話だったんですよ。
そうだよね。うん、そこに個人的な怨恨やらも入って
くるとか、性的も入れちゃうと。うん、まあ、どさくさに紛れて他のやつもやっちめえっていうのは、まあ、古今のね、強権体制がやることなんだけれども、これはなかなか規模が大きいと。
うん、
これまでの登場人物が割とごそっと減ってしまったわけですよ。
うん。
うん。
うん、それが一応国の主導で行われているという。
っていうことなんですよ。そう、まさに。うん、一政権が何ら法的根拠もなくこれだけの殺人をやってのけた。
うん。
うん。まあ、慣例と言いますか、分野としては処刑、
うん、
とは言ってきたんだけれども、さっき言った通り、これは刑の執行と呼ぶに値しない歴史とした殺人です。
殺人ですね。
うん。しかし彼らは法的根拠を後から作ってしまうわけです。
お
う。うん。で、まあ、ここで、まあ、状況がいろいろと型がつきまして、事件に対して軍の動向はというと、国防大臣のブロンベルクが1日の時点でヒトラーに対して賛同と感謝の意を表明している。
うんうん、
よくぞやってくれましたと、
うんうん。
そして翌日には大統領の名でやはり感謝の電報が送られてきたと。
うん、
まあ、軍も大統領も一応は賛成していると。
うん。
うん。本当にこれがヒンデンブルクの意思だったかどうかっていうのはちょっとわからんけどね。
うん。
そして、7月3日、ヒトラーは事件の説明のため閣議を開きまして、うん、まあ、一連の粛清は国家を守るための正当な行為であったと主張する。
うん。
そして、法的にもこの粛清を正当化すべく、新たな法律を発するんですね。
もはや法律とは何ぞやってことなんだけど。そうそうそう。
いや、これはまさにですよ。これはね、国家緊急防衛の諸措置に関する法律という名の法律なんだけれども、
う 出た防衛とかそういうこと
は。そうそうそう。これはね、条文読むとなかなか引きますよ。
あ、そう。
曰く、6月30日、7月1日、並びに2日に国家への反逆行為を鎮圧するために取られた措置は、国家緊急防衛のためとして合法である。これだけ。
何それ。
やったことを後から合法とするためだけの法律。すごいよね。合法であるっていう法律。
ね。なんかどっから突っ込んでいいか分かんねえぐらいな。あとから大丈夫ですよ、みたいな感じか。
うん。いや、これが許されるなら何でも許されてしまうだろうよと。
ね。そうだよな。
だからこれ、何らかの法律を作って、訴求的に遡って適用するどころじゃなくて、ピンポイントで日にちまで指定して過去の行為を、
そうだよね。
シンプルに法律で合法化するっていうのはね、これ恐れ入りますよ。
うん。
まあ、国外では無論この粛清に非難合々ですよ。
そらそうだよ。意味わかんないもんだって。
しかし、国内では抗議の声っていうのはあまり上がらなかったのね。
うん、上げられなかったんじゃないですか。
あ、まあ、それもあるんだけれども、でもね、それどころか、無法な乱暴者と思われていた突撃隊たちだったので、その視界らを排除したことは国民からおおむね好意的に評価されていたっていうんですよ。ねえ、まあ、いくら突撃隊に問題があるとはいえ、あるいは反乱を信じたとはいえ、そこは譲ってはいかんだろうというのが、まあ、現代の我々の思うところだけれども。まあ、だから、この頃のドイツ国民はね、不当な暴力とか違法な権力の振る舞いに慣れてしまっていたのかもしれない。まあ、これはだから、この時代の政治文化に関わることなので、一概には言えないんだけれど、まあ、ともかくそういうことで受け入れられてしまったと。
はい、はい。
そして、レーム一派を除き、まあ、突撃隊を抑え込んだので、ヒトラーと軍部との関係も強化される。そして、これまで突撃隊の下部組織であった親衛隊が独立していき、まあ、後にドイツの警察権力を掌握していく。で、ヒトラーは7月13日の国会で2時間の演説を行い、反乱者の陰謀について説明をし、まあ、自分たち政府がそれに対して叱るべき措置を取ったこと。まあ、すなわち法によらぬ処断によって鎮圧したことを語ったんですよ。で、まあ、議場には親衛隊が多数配置され、報復への警戒も怠らない。物々しい雰囲気の中、しかしもはや抗議をするものとてなかったわけ。まあ、自国の国会議員を13人も殺したような政府と、その武装勢力に睨まれてるんだから。
そうですよね。何も言えないわな。
いや、言えないです。
で、
この事件、長いナイフの夜の影響っていうのは決定的だった。それは権力の安定とか民意の支持だけではない。この前例をもってヒトラーの政府は法によらない殺人を可能とする組織となった。振り返ってみると、これ全然秘密裏に行われたことじゃないんだよ。おっかねえ国がよくあるアンダーグラウンドの暗殺作戦じゃないんですよ。
はい。
もちろん実行にあたっては広範にね、情報操作と統制も行っているし、まず何より反乱をでっち上げているっていう、まあ完全な陰謀ではある。しかし政府が現行法の枠外で殺害を行ったことをヒトラーはこの国会演説で認めてるんですよ。しかも必要な時にはこういう措置も取れるのだと主張したの。で、ここで彼は言ってのける。私はドイツ国民の命運に責任を負っており、従って私はドイツ国民の最高判事なのだと。
超怖いね。
超怖いっすよ。これ首相が言うんですよ。まあ、このような言葉に法の専門家たちはいかに応えるというのか。と思うところ、しかし、ナチ党支持者であったカール・シュミットという法学者はこう言っている。指導者は最高の司法でもあると。
いやいやいやいやいや。だからヒトラーが法律ってことですか。
そうですね。もう、まあ、だから法学者の立場からこれを正当化したわけです。まあいわゆる例外状態ってやつなんですかね、これ。
保証してんじゃねえよって。
でヒトラー自身は水兵の反乱に対する船長の判断と同じであるってことを言っているの。
どういうことですか。
要は水兵、船の上で水兵たちが反乱を起こしたら船長たちは法律とかルールなんて守ってられないよねっていうこと。法的にうだうだやってる暇がない状況では指導者には決然と行動する権限と義務があるっていうこと。国民も軍も一部とはいえ法律もその論理を認めてしまったんですよ。 法によらずとも国家は殺人を行えるという論理、
うん、
こうしてこの国は越えてはならない一線を越えてしまった。